皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界の中野京都を語る番組です。実は701回目ということで、
はい、
先週引き継
い
です
ね、すごいですね、
はい、龍谷大学社会学部教授の大親友の李相哲先生に来ていただいてるんですけども、
はい、
まあ、この番組の、はい、まあ、タイトルというか、はい、ラジオカフェシンクタンクジャーナルという、はい、今日はシンクタンクについて、
はい、
先生とですね、
はい、
まあ、僕いろんなシンクタンク、はい、ワシントンでも経験したんですけど、先生にとって、はいはい、シンクタンクって何ですか？
どうでしょう、まあ、人間ってね、考えるだけじゃダメなんですよね、
うんうん、
それから、まあ、頭に何もないのに、うん、何か伝えるだけでもダメなんですよね、うん、だから、バランスよく、いっぱい、考えて研究して、
ああ、
でそこから程よく発信する。
ああ、
それがね、まあ、組織もそうですし、うん、人間にとってもそうですし、とても大事なんですね、うん、
まあ、シンクしたものをタンクに貯めるみたいなね、
はい
う
んはい、
そして行動するっていう、まあ、シンクタンクというのはやっぱり行動があって初めて、
は
い、
ま
あ、プラグマティズム、実践的なんですけどね、うんはい、僕はね、最近こう考えることも大事、フィーリングというかね、
はい、
フィールするっていうかね、
はい、
暗黙知というか形式じゃなくて、見えないけれどもこう人間って感情の動物なんで、
はい、
フィールするっていうのがなんとなく好きなんですね。
うーん、はい、
感覚というかフィール。
私はね、まあ、YouTube を最近、
はい、
2年前からやってまして、
ね、60何な、すごいですね先生ね、
もう2年で900本ぐらい
今
アップしてますけれどね、ただ今までちょっと蓄積したそういうものをですね、
はい、
やっぱり形にして残す意味合いもありますけれども、うん、例えば朝鮮半島問題に関して、
うん、
今テレビとかでね、
うん、
たまにこう、まあ、週2、3回出ることが多いんですけれども、うん、ただ質問に答えて話すだけでしょ、
うん、
不十分なんですね。だからそれを自分でこう、まあ、論理を作ってね、しっかりと伝えるという、そういう意味でそれ始め
て、それはまさに先生の YouTube が、うんうん、まあ、シンクタンクだと思うんですね、
はい、
でインプットとアウトプットでいう
2
つあるとすると、
それなんですよ、はい、
やっぱり両方必要で、
はい、
まあ、先生アウトプットというのは YouTube だけど、
うん、
だけどテレビとか、うん、視聴者から見ればですね、見てる人から見ればやっぱり誰かが質問してそれに瞬間で答えるというね、
そうですね、
両方が大事で、
うん、そうです、はい、だからそれも必要で、うん、そこで十分説明ができてない部分もありますよね、
うん、
だからそのテレビが求める、
うん、
答えとかがあるんだけれども、うん、やっぱり私が伝えたいものもあるわけですよね、
うんうん、
それと物事をテレビは単純化しすぎる傾向があるので、
うん、
その部分を少し、まあ、深みを持たせるという意味では、
うん、
YouTube というメディアはすごくいいなというふうに思っててね、
うん、
最近はそれに結構凝ってるというか、それを楽しんでるんですよ。
YouTube とかをうまく使えてるのはやっぱり河野太郎
はい、
さんね、
ああ、
それ大事になれると思いますけれども、
は
い、
ああ、そうですか、
どうでしょうかね、うん、
はい、日本政治について私はあんまり詳しくないというか、疎いんですけどね、
うんうん、いや僕本当に忘れもしないのは、
うん、
僕ワシントンにいるときに、
はい、
河野太郎さんと一緒の会議でやって、
はい、うん、
でジョージタウンの本屋さんに嫁さんと待ってたんですね、
はい、
だから中野さん本屋さんに待ってるかって言われて河野さんに言われたことがありましてね、
あ、はい、
僕忘れておられますけどね、
はい、
うん、この前もちょっとやっぱ河野太郎さんいいなと思ったのは、
はい、
やっぱりね、説明責任というか自分の言葉で、
はい、
やっぱりこう語られてる姿みたいな、今までの総理大臣と違う、
あ、
それだけでも僕なんか当たり前のことだけどね、
はい、
日本に欠けてたのはなんか官僚が作った文章を読み上げる人が多い中で、
うん、はい、
自分の言葉で、そして YouTube とかいろんなこう様々なメディアを通じて発信されてる姿を見たら、
うん、
まあ、いいかなっていう。
高市さんはどうですか？
いや問題が
あ、そうですか。ああ
、
そうですか。
うん、まあ考え方っていうよりか、なんかこう世界のね、うん、いろんな人と対等でこう話されるようなね、
レベルはもう、
うん、そういう意味では、ね、
河野さんとは全然違いますけどね、河野さんは世界を見て、
世界見て、うん、ケリーさんこの前来られた時もやっぱりジョージタウンに、うんうん、ジョージタウン大学で勉強されてるんで、ケリーさんもジョージタウンなんで、うん、
はい、
まあ、そういうところとかなんかこう、うん、ちょっとね、うん、楽しみというか、
ただね、私はね、うんうん、日本もそろそろ女性のね、
あの
総理が誕生したらいいなというふうに思っていてね、
うん、
まあ、総理大臣は日本の官僚って優秀ですからね、
うん、
総理大臣は、まあ、形としていればいいというか、
あ、
それと一番大事なのはやっぱり国家間ね、国へのその、まあ、価値観というか、それをしっかりと持ってる人が大事なのかなとも思ってるんですね、うん、まあ、他にその、まあ、いろんな人が名前挙がってますけれども、私最近ちょっと高市さんの発言をちょっと見ててね、
はい、
なんか靖国神社を参拝するのは何か日本 の, その、まあ、政治家の自由だというふうな言い方したりとか、
うん、
これ問題を起こす措置はあるんだけれども、うん、その通りなんですよね、
うん、
だからそういう、まあ、何か自己主張があった方が、うん、
まあ、安倍総理 の, その同じラインだと思いますけれども、はい、うん、まあ、なんか僕の思いは自分のことが説明されたり、
はい、
こう世界の人と対等にこうできる、うん、まあ、言葉もそうですけどね、そういう、はい、なんかそういう人が裏で日本もね、なんか変わるような、
うん、
まあ、ワクチンのこともそうだし、
はい、
ね、行政、まあ、いろんなことをこう変えておられる、まあ、ハンコ一つにしてみてもね、
はいはい、
まあ、だけどそれがなんかこう自分の一番身近に感じることをなんかすぐ目に見えて、うん、こう変えてくれるリーダーが、
ね、そうですね、
来られたらいいかなっていう、う
ん、日本は本当本当に変わらないですよね、うん、それが日本の良さでもありますね、うん、もう中国とかもう何百回変わってますからね、この、うん、この40年間でね、
うん、
だから、まあ、日本はとか田舎に行ってもね、30年前と同じような風景のまんま、しかし中国はもうどこに行っても全てもカラッと変わってるんですね、
うん、
どっちがいいのかちょっと分かりませんが、
そうですね、うん、
はい、
う
ん、まあ、人間のささやかなね幸せを味わえる、
うん、
味わうには日本のような社会が私に合うような気もするんですけど、
いや、それはこういう、うん、この30年間日本は成長してないって言いますけれども、うん、
はい、
実は物価も上がってないし、
はい、
ね、ある程度住みやすいかなっていうふうに、はい、うん、思ったりしてるんですけれども、
はい、
だけどこう軍事費とか見たらね、中国なんか30倍伸びてるのに日本はほとんど GDP のね、
はい、うん、
1% なんで、
そうなんです
ね、極端にこう少ない中でなんかこう相対的にある時が来たら、これね、ジャックあたりっていうフランスの、
うん、
言っておられてね、起こりそうに思ったことはすごい速度で起こるというね、例えばアフガニスタンで1年間カブールはボスと行ったのに 2,3 日で落ちたと、
うん、はい、
例えばベルリンの壁はこんな滅びるはずね、1980年、はい、あっという間やったと、
うん、
で地球環境問題も思ってるよりか早く大変なことが起こるとか、
突然、ね、
はい、中国が台湾に攻めることも思ってるより早いとかね、うん、
はい、
こう言われてて、
はい、
そうやったらなんかそういう起こると思ったことはすごく起こるような気がして、
はい、
ならないんですかね、はい、今すごい速度で、
ね、いや、だから日本はね、今のような日本をね、
うん、
持続させることができるか、これが課題なんですよね。だから、うん、そのまま維持するのはもう衰退ですので、
うん、
やっぱり変化をしなければね、ダメかなとも思ってる、
うん、まあ、はい、外部的な変化は、うん、まあ、コロナがね、
はい、
新型コロナが来て、それでデジタルトランスフォーメーションとか、うん、生活の自分の考え方とかいうのか、まあ、変わったと思う、大学も変わったと思うんですけども、はい、こう外圧によって変わった中で、はい、やっぱり世界と比べて日本のその変わり方、
うん、
ちょっと遅いようにね。
遅いですね、うん、もう世界のね、その何かその世界の回転速度と日本の回転速度はずれてるような感じがしますけれどね、うん、だからそのまんまでずっとこんな幸せな日本をね維持できればいいんだけれども、うん、その過程で何が起こるか分かりませんからね、うん、だから今回の総理総裁選挙もそうですけれども、うん、より大きな方向性をやっぱりその、まあ、見ることができる人、
うん、
そういう人が必要ですね、
うん、まあいいタイミングかも分かんないですね、
う
ん、今こう、
う
ん、
そうです、
総理
から。だからそういう意味では、まあ、あの女性が総理になるというのはね、うん、大きな日本にとって大きい変化じゃないですか、うん、あのまあ分からないけど、
まあね、
はい、
まあ世界女性多いですよね。
河野太郎もいいけれども、
まあ
はい、河野太郎がなったらまあそのままあの今までの日本のままですよね。
あ、そうですかね、
はい、
うん、まあそれぞれの考え方があ
ると思うんですよね。はいはい、
うん、はい、まあ、それぞれまあメディアに出ていろんなねそういうことが詳しいんですけれども、はい、うん、まあ、だけどあの、まあ、今日はシンクタンクについて、うん、
はい、
ああ、で僕はこのラジオカフェのこのシンクタンクジャーナルというのは、はい、まあ、京都にシンクタンクを作りたいと、
はい、
でワシントンとか日本の地方のシンクタンクとかハワイのシンクタンクを経験して、
はい、
まあ、京都に戻ってきて、うん、京都のシンクタンクというのは、うん、僕はやっぱり飲みながら、うん、いろんなことを語れる場がいいかなっていうふうに、ね、
はいはい、
こう思ったりするんですけどね、
う
ん、
今までのシンクタンクといえば何か形組織とかをイメージすること多いじゃないですか、うん、シンクタンク、
うん、
その、まあ、アメリカのいろんな研究所みたいにね、
うんうん、
まあ、だから斬新な新しい何か組織形態もあり得るかもしれませんよね。
だからワシントンのこうシンクタンクとか、うん、もちろんこういういろんなデータとか使いながらね、うんうん、ちゃんとした文章もしますけれども、うん、だけどすごいと思ったのは今起こった何か起こったら、うん、すぐ会議をするんですね、シンポジウムやって、
はい、
でいろんな大使館がいっぱいあるんで大使館の方
もそうですね、
そこでこうライブで話す、うん、日本のシンクタンクとかは、うん、これやるために1年くらいかけて資料を作った段階で、ね、
はい、
遅いんですね、
はいはい、よくわかります、はい、
だから、はい、なんかそこが違う、京都に作るんだったらもうその、まあ、準備もなしでいろんなゲストの方から、
はい、
こうこのなんていうかな、話したことが残るということがなんかその場の時のシンクタンクかなというふうに思ったりするんです、
は
い、
だからワシントンとか東京はねすぐそういうふうにできるんですけれども、まあ、これからはね物理的な制約がなければね、うん、可能ですよね、うん、やり方によってはね、うん、もうあの電話回線あの Wi-Fi でつなげればいいので、うん、昔はもうワシントンならワシントンに集まっている人でセミナーやったりとかするんですが、うん、そういう意味ではあのシンクタンクできるんじゃないですか、
うん、まあ、先生、
はい、
そのまま、
はい、
あのテレビもそうだし、
はい、
YouTube もそうだし、
はい、
李相哲先生がシンクタンクそのものかなっていうね、思いますね、
はい、
僕もこのラジオも、まあ、そういうふうに思ってまして、
はい、
で、
はい、
My life is my message って考えたら、
はい、
やっぱりこう今語ってることがシンクタンクかなっていう、
うんうん、
自分の理想とか思い、
まあ、あのそうですね、うん、考え、まあ、発信、まあ、全てはその発信して政策樹立過程とか、うん、そういうに影響を及ぼす
ということは時間来ました ね、
はい、
はい、本日のゲストは、はい、701回目はあの、龍谷大学社会学部教授李相哲先生でした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。